ご理解第50節とかく信心は知を肥やせ常平生からの信心が寛容じゃ知が肥えておれば知をせん声をせんでも一人でにものができるようなものさ要素廃山心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することであるご心願が分かり親愛を悟ることができる筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき心を養うもとはとあります。信心の稽古をさせていただく信心をさせていただくということはその心を養うということだと思います。心を育てるとも言いますね。その心を育てるためにはどうすればいいか。なかなか自分自身で育てるということは難しい。神様の応援歌をいただきながらというのでしょうかね。神様のお力、神様のお働きをいただきながら育てていく。自らの心を育てていくということになりますね。なかなか自分の心の至らなさ、どこをどう改まったらいいのかというようなことがわかりません。どこをどう改まっていけばよいのか、また実際人間として、腹を立てることがあります。しかしその腹を立てている自分というものに気づかないことが多々ありますね。そこをある先生は見ること見ること自分を見ることと教えてくださいますが腹を立てている自分に気づかせていただきその腹を立てている元がどこにあるのか自分の思い違いであったり人を見下しておったり人を責めておったり自分が人より偉いもののように思うておったりまあいろいろな原因はありますね。そしてその腹を立てている元を自らの心の中に探し出しそこを取り除いていく改まっていく作業がいりますね。よく腹を立てるときに人から例えば主人や家内からあるいは同僚からでも何かを指摘されるところがその指摘されたものが当たっている言われた通りだといったような時に腹を立ててしまうことがありますね。本当のことを言われたから腹が立つといったようなまあおかしなことにもなりかねませんからね。その本当のことを言われて腹が立てているその自分に気づかねばなりませんね。そしてなぜ本当のことを指摘されたら腹が立つのかなぜでしょうかね。見えプライドがあるというようなこともありましょうけれどもまた自分自身に腹が立つということもありますがやはり一つ一つ神様のおかげをいただきこれはどこをどう改まったらよいのだろうかと自問自答してまた神様にお伺いして改まっていかねばなりませんね。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただいている者たちへの特別なお働きというのでしょうか。特徴というのがありますね。それは神様がお知らせをくださるということです。私どもが信心を進めさせていただく、稽古をさせていただく、そのためにはやはり神様のお働きを日日の生活の中に実感していかなければできるものではありませんね。神様のお働きを感じさせていただく。神様のお働きを感じなければ、その感じるセンスというのか、感性というものがやはりいります。それを磨いていかねばなりませんけれども。それこそ普通では偶然と思ってしまうようなもの。それが、いや、 これは偶然と思うておったけれども、これは神様のお働きだった、いや神様のお働きだと、神様の働きを働きとして認識していく、そういう稽古感性というものがいりますね。知らず知らずのうちに神様のお働きを見過ごしていることが多いですね。その神様のお働きを感じる、神様を感じる、そのまあ最もまさに感じさせていただくもの、それはお知らせですね。お夢の中にお知らせくださったり、ご祈念中にご心願としてお知らせくださったり、まあお筆先といったようなものもあるようですね。さまざまなお知らせがありますけれども、私ども人間がまあありがたがるお知らせというのは、まあ、お知らせにもいろいろなタイプがありますね。人間がありがたがるお知らせ、それは、失礼、明日のことがわかる、あるいは未来のことを教えてもらう、そういうものにありがたみを感じますね。例えばこういう明日雨が降るとか晴れるとか、交通事故があるとか、あるいは株が上がるとか、明日はこれが売れるとか、いわゆる未来のことを教えてもらうと、それに対して対応ができますね。あらかじめ対応ができる。それでお金も儲けをしたり、あるいは災いを避けることができたり、まあそういう未来に対してのお知らせというものは人間はありがたがるものですけれども、師匠大坪宗一郎氏のもとでいただくお知らせというのは、いわゆる未来のこと予言的なお知らせというものはあまりありませんね。それは一時的に神様のまあ威厳を示してくださることにはなりましょうけれども、人間の心の助かりにはあまりつながらない。明日のことが分かったからといって、まあ難儀は避けられるかもしれないけれども、心が助かる、心が育つということにはあまりつながらない。ですから未来のことが先のことが分かるといったような神様からのお知らせは、あまり人の心が助かることにつながりませんね。ですからそういう類のお知らせは少ない、まあ皆無に近いですね。師匠のもとでいただく神様のお知らせは、人の心を育てるためのお知らせですね。例えば7という数字をいただく、これは改まれという神様のお知らせだと。4という数字は神様の願いがかかっているというお知らせだとか、また13というお知らせをいただいたら、あ、これは神様の願いが成就している時だといったようなことになりますね。そういう神様のお知らせをいただくからこそ、神様をより実感し、また心を改まっていく、磨いていくことができる。今朝も新春記念の時に何かトンネルがあって、そのトンネルの向こう側にチェックポイントのようなものがあって、人が何かをチェックしておられるのですけれども、そういうお知らせをいただきましたが、よくわかりません。意味がよく未だにわかりませんね。そういう意味がわからないようなお知らせもあります。その時にこれはどういう意味だろうかと練り上げる、そういう楽しみもまた神様のお知らせにはありますね。神様のお知らせをいただきながら新人の稽古をさせていただく、これはまた楽しいものですね。神様からお知らせをいただく、ありがたいものですね。師匠は、師匠と神様との間にそういうパイプができている。だからそのパイプを通して、師匠の 弟子たちやご信者さんの方にも同じものが流れてくる。だからお知らせをいただけれるのだとおっしゃっておられましたね。とても神様を感じながらの新人の稽古をさせていただきたい。その一つは神様のお知らせであり、心を育てるためのお知らせを神様がくださるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。